その少女の死後、病室で見つかった直筆のメモには数字が記されていた。6月10日、8600。7月4日、19400。7月18日、108400。白血球の数値である。病室で千羽鶴を折り続けた少女は、命の刻限を悟っていたらしい。佐々木貞子さんは昭和30年秋、被爆による白血病で12年の生涯を閉じた。原爆を投下したアメリカへの恨み言も、全身を伝う痛みへの泣き言も口にせず、静かに言ったという。貞子の千羽鶴、学研パブリッシング。広島市の原爆資料館に展示された遺品の折り鶴を、オバマ大統領も見たはずである。原爆投下から71年、現職大統領が初めて広島を訪れた。被爆者との間で交わされた握手と抱擁に胸を揺さぶられた人は多かったに違いない。この訪問を導いたのは被爆者の許しであり、核なき世界へのオバマ氏の祈りだろう。長崎で被爆した歌人の竹山宏が17年前に詠んだ歌にある。2万発の核弾頭を積む星の夕輝きの中のかなかな。今なおおよそ1万6000の弾頭が空を睨む現実は、白血病の少女が病室で記し続けた無常の数字を想起させる。広島と長崎は核戦争の夜明けではなく、道徳的な目覚めの始まり、とオバマ氏は述べた。一方で、日本は中国や北朝鮮の脅威にさらされている。被爆者の一人は、後ろを向いたらいかんよ、と大統領に伝えたというが、アメリカの核の傘を抜きには明日を語れない冷ややかな現実も目の前にある。核なき世界、に唾する国々の存在は前途の険しさを思わせる。貞子さんが千羽鶴に込めたのは、あまたの核弾頭を抱え、恐怖の論理、オバマ氏に蝕まれたこの星の治癒への願いだろう。オバマ氏の広島訪問をその一歩としたい。平成28年5月29日、産経省。